ただいまより神当たり良平先生にご講演をいただきます。神当たり先生のプロフィールをご紹介します。先生は昭和23年にお生まれになり、九州大学医学部中退後、さまざまな職業を経られ、38歳の時脳梗塞で倒れられ、右半身不随となり、人生最大の転機を迎えられました。その後、懸命なリハビリによって社会復帰され、現在のご活躍のお姿がございます。なお、平成10年8月号の成長の家光の泉氏に神当たり先生のことが掲載されており、ご皇室を敬愛され、皇居の清掃奉仕にも参加されたことを書いてあります。ご著書には最小の指導者安岡正弘の世界、天命に生きる一隅を照らす人生と数々ございます。本日のテキストであります下座に生きるは、皆様のお席までお持ちさせていただきますので、ご希望の方はお求めください。本日は、人は何によって輝くのかと題しまして、ご講演をいただきます。それでは神当たり良平先生、よろしくお願いいたします。
ご紹介いただきました神当たりと申します。どうぞよろしくお願いします。人生はいろいろとあるもんでして、何やってもうまくいく、上り坂の時もあれば何やってもうまくいかない、下り坂の時もあるわけですが、私も人生にはそういう上り坂下り坂ってのはつきものだと思ってましたけども、それに加えてもう一つ、まさかというとんでもない坂があるのを知ったのは、私が38の時、脳梗塞で倒れて救急車で病院に運ばれた時でした。4日間人事不正に陥ってまして、そして4日目に気がついた時には、右手右足、半身不随になってベッドに横たわっておりました。起き上がろうとしても起き上がることができない。一体何が起きたのか。目を白黒させているうちに、担当の先生が飛んで来られまして、気がついた。よかったよかった。まあ、そう言って、何が起きたのかっていう説明をしてくださいました。左側の脳の左側の血管が血栓で詰まってしまったために、右半身が麻痺してしまったんだということでした。私はもうすっかり落ち込みました。まだ仕事が面白い、人に会うのが楽しい、朝から晩まで走り回ってた時でしたから、それが突然中断されて病院送りになって寝たきりになったもんですから、すっかり落ち込んでしまいまして、もうこれで俺の人生は終わりなのかと、思ったわけでした。そんな落ち込んでる私を、なんとか家内が励まそうとして、いろんな本を持ってきてくれるんですが、どの本を読みましても私に対するきついお叱りの言葉ばっかり書いてあるんです。論語の中にこういう一節がありました。四十五十にして聞こえるなきはこれ恐るに足らず。人間四十五十になってもこれだけの仕事をしたと言われないような人はもう相手することはいらないって書いた。俺のことなんでまだ何にも仕事してない、これでもうお蔵入りかと思ったらますますも落ち込んでいく、まあ、そんなことでした。まあ、そうこうしているうちに思い出したことがあったんです。私は70年安保の頃に、大学にいたわけですが、まあ、当時は医者になろうとして一生懸命勉強していた時でした。しかしながら、あの学生運動に、安保反対運動の学生運動が大学を設計して、私は反対派の、反対派といいますか、そういう安保反対運動の学生運動に反対派の、いわゆる民族派の学生運動をやっておりましたんで、その頃ですね、不思議にあの長崎大学で、学生運動、右系の学生運動をやったのが、今千葉県の教科部長をなさってらっしゃる安藤岩尾先生でした。あの方、私と高校が同級生なんです。 明前高校の久留米の明前高校の2年生の時に彼が10年間の闘病生活が終わって編入してきたんですね。えらい年取ったおっさんが編入してきたなって私は思ったんです。それで彼は、まあ、一緒に勉強を始めたもののなかなかついていくことができませんでした。10年間ブランクがあったもんですから。それで僕らが放課後一生懸命彼に今日習ったことを解説してですね、それで2年間で彼はめきめき向上しまして、とうとう長崎大学現役合格を果たしたわけでした。まあ、そんなことで私もその頃から成長の家と関わりが始まりまして、生命の実相なんかを拝見したようなことでした。話は余談ですけれども、まあ、そんなことで、医者になろうとして、勉強してたわけですが、学生運動の中に、巻き込まれまして、反対運動の方に巻き込まれまして、それで大変なことになっていったわけでした。その時に先生がおっしゃっていたのは、脳梗塞、脳溢血、くも膜下出血、そういう脳の病気の場合はこれはもう後遺症は避けがたい、内臓疾患の場合にはお腹を開けて悪くなった臓器を取り出せば回復は可能だけれども、脳ばっかりはこれはもうメスを入れるわけにはいかない。しかし、機能を回復させるという点では一つだけ方法がある。それがリハビリなんだ。リハビリは悪くなったところを構うのではなくて、そこをいつもいつも動かすことによって逆に脳に刺激を送り込めば、ある程度までは代わりの能力、代替能力をつけてくれる。まあ、それをやるためにリハビリをやるんだということを聞いていたことを思い出したもんですから、そうだリハビリやろう、そしてもう一度歩けるようになりたい、字が書けるようになりたい、社会復帰までこぎつけて今度は自分や家族を食べさせるためだけの人生じゃなくて、あいつはいいことやってくれたと人様に言っていただけるようなことをしたい、まあ、そう思ってリハビリを始めたわけでした。立たない体を立たして、ベッドを滑り降りまして歩行器にしがみついて、で歩行器を降りて病室から廊下に出ます。そうすると右から左まで長い廊下がついてます。まあ、健康な人の足でしたらば、ものの1分もあれば行き着くような距離なんでしょうけれども、右足が麻痺していた私はそうやってきませんでした。その右足を抱えて、一歩前に出して、それに体重かけて移動して、それまた右足を抱えて、一歩前に出して、それに体重かけて移動して、まあ、こんなことをやって、右足のリハビリを続けたわけでした。まあ、それが終わると、今度は右手の練習です。右手は当時は慣れてしまってぶら下がってました、まあ、こんな状態ですからもちろんお箸も握れません。スプーンも落としてしまう。字を書こうと思いましてボールペンを差し込みましても指に握力がないもんですから、いざ字を書こうとするとボールペンが抜けて字が書けないという状態でした。だったら、パソコンやろう、キーボードを叩けば文章になるじゃないか、まあ、そう思って、パソコンの練習始めたんですが、右手が開いてない、拳になってる。だからこの拳の手でなかなか目指す木を叩くことができない、イライラする苦しい時期が続きました。でもその苦しかった時期が私に大切なことを気遣いしてくれました。人生はたった一回しかない。どんな優秀な人もそうでない人も人生は等しく一回しかない。だから取りこぼしちゃならないんだ。そのことを骨の髄まで教えてくれました。そのことから自分の気持ちが切り替わっていったわけでした。まあ、そういう私に、安岡正弘という漢学者の本が随分大切なことを言ってくれました。安岡先生はこうおっしゃるんです。人間はどんな人でも一隅を照らすだけの力は与えられてこの世の中に送られてきている。だから私はこの仕事を通して自分の人生を築き上げていこうと心に決めたならば、もう迷うことはなく、そのことに一時に徹していくならば、5年10年15年経つうちには見事な人生が作れるようになっている。問題は一隅に徹することだよ。そして一部を照らそうと努力することだよと言われたわけでした。私はそれまで 一日も早くスポットライトを与えたい、有名になりたい、ビッグになりたい、上を上ばかり見てました。だからいつも人の目を気にしてたし、人の評価を気にしてたわけですけども、一遇を照らせ、足元からだよと言われたことから、ようやく自分の気持ちが落ち着いて、そうだ、多くを望む前、目の前の第一歩からスタートしよう、まあ、そんな気持ちに切り替わっていったわけでした。その私の闘病生活を支えてくれたもう一冊は中村天風先生の本でした。そういう本に助けられながら、自分のものの考え方が、それまでの落ち込んでいたマイナス思考の悲観的なその考え方から少しずつ変わっていったわけでした。古典というものは誇りをかぶって図書館の隅に積み上げられている本と私は思っておりましたけれども、安岡先生を通して初めて、むしろ古典というのは人生の知恵がぎっしりと詰まっている本だ、そんなことを学んでいったわけでした。私が闘病生活の中で非常に心に響いたのは、論語の中にある、孔子が全球に話をされる一節でした。ある時孔子がお弟子さんの全球に話されるんですね。非常に優秀な青年でしたけれども、彼は非常に引っ込み思案でした。自信がありませんでした。だから自分の殻に閉じこもりがちで、みすみす機会を失ってしまうことが多かったんです。そんな全球にある時孔子がおっしゃるんです。全球な、私の見るところではお前は素晴らしい才能を授かっている、だけどもその君自身は自信がなくて引っ込み思案で、いつもチャンスを失ってしまってる。でもな、全球考えてみてほしい。僕は思うんだ、人間一人一人、 D さんも張さんも伝さんも一人一人が、これは神の結晶なんだ。目に見えない大いなる存在が地上に形として現れた存在が人間一人一人の存在である。そしてその一人一人を用いながら、目に見えない理想を形ある理想に変えようとしていらっしゃるのが天という存在だと思う。お前を通して何をとかをこの地上に形を作り上げようとしていらっしゃる天なのに、そのお前は自信がなくて逃げてチャンスを失ってばかりいる。だからまず全球考えてみてほしい。自分を見捨てるということは、実はお前を通して何かを地上に果たそうとしていらっしゃる天を見捨てるということにもなるんだぞ。そういうことを言われて全球は考えました。そして、自分の能力を使って何かを果たそうとしてらっしゃる、その点を信頼して行動していこうというふうに変わっていきました。聖書の中には、論語の中には、最後、その一節の最後、どういう言葉で締めくくられているかというと、何時限りという言葉で締めくくられております。自分自身を見限ってしまっている、制限してしまっている、それが君の能力の発言をまたストップしてしまっているんだ。その話はベッドの中に私には非常に響きました。学校出てない、資本もない、親の名前借りもない、何もない借りもない、加えてこれでもう動けなくなってしまった、俺の人生はもうダメだと落ち込んでいた私にとって、そうではなくて、そういう辛い経験をさせながら、お前がこれまで知らなかった世界、その世界を味わわせることによって、お前にしかない観点を育てながら、大きな仕事をしようとしてらっしゃる天がいらっしゃるんだろう、そのことを信じなきゃいけない、そういうふうに私は受け取ることができました。そこから自分のこの闘病生活がどんどんどんどん変わっていったわけでした。いよいよ退院にこぎつけて、退院する日、担当の先生がおっしゃいました。よくぞここまでこぎつけた。今まで十何年も医者やってたけれども、手が慣れてしまってぶら下がっていた人が、よくぞ手が動くようになり、指が開くようになった。しかし5年以内にもし再発ということになれば、今度はもう一巻の終わりだと思う。だから5年間は再発しないように、 薬を出すから飲み続けてほしいとおっしゃいました。そのことが私にはどういうふうに響いたかというと、僕に残された時間はあと5年だ。この5年で私は何を学んだのか、何を教えていただいたのかということを明らかにしたい。そしてそのことを安岡正弘という漢学者の人生を描くことによって、勉強を書くことによって明らかにしたいと思うようになったわけでした。安岡正弘と言いましても、ご存知でない方もいらっしゃるかと思いますが、歴代最初の指南役と言われた漢学者です。一番身近なところでは、今私どもが使っている平成という年号がありますが、この年号を中国の古典から選び出して天皇陛下に上奏したのがこの漢学者です。内平らかにして外なるという言葉があります。自分の内面の世界を充実させていけば、おのずからそれは溢れ出るように家庭に広がり、会社に広がり、地域社会国家に広がっていくんだ。まず自分を治めるってことが基本だよ。それを逆にして一人ばっかり要求してしまうと窒息してしまって、非常にいびつな社会になってしまう。まず自分を治めることから始めようというのが平成という言葉の意味なんですが、まあ、その言葉を発見されたのが安岡先生でした。またこの方、先の太平洋戦争を一刻も早く終結させて、平和国家日本を再スタートさせようということで、随分と終戦のご苦労をなさいました。まあ、そんなことからマスコミが終戦特集を行うときには安岡先生にインタビューを申し込んだわけですが、先生はそれらのインタビューにお答えになりませんでした。そっとしておいてほしい、私は人前には立ちたくない。まあ、そしてこういうような膝を交えての集まりの中で、人として書いてはならないことは何なのか、まあ、そういう話をしていらっしゃいました。その中に有名無力、無名有力という話がありました。どういうことかと言いますと、有名無力、若い頃は誰でもが一生懸命努力する、夜も寝ないで頑張る、そのおかげでだんだんだんだん会社の規模も大きくなってき、また名前も上がって、その有名になってくる。ところが有名になってくると、あっちの会合にも行かなきゃいけない、この結婚式の仲人も引き受けなきゃいけない、業界団体の世話役もしなきゃいけない、なんだかんだと忙しくなってきて、いつしかその多忙さの中で自分の初心を見失ってしまい、世俗奮闘たる人間になり下がりやすい。有名ではあるけれども無力な人間になり下がりやすい。しかしながらと安岡先生はおっしゃいます。しかしながら世の中には、知ってみれば頭が下がるような方々がいらっしゃる。決して有名ではないかもしれない、テレビに顔が映し出されるわけでもないかもしれない、けれども聞いてみれば人間として素晴らしい内容を持っていらっしゃる方々がある。そして世の中の健全さというものは、むしろそういう方々によって支えられている。私は新聞やテレビやに出るようになって、有名になってついつい息になって舞い上がってしまって自分自身を見失ってしまうよりも、むしろ無名のままでいい、しっかり大地に足がついた人間としてまっとうな歩みをしたい、まあ、そんなことを、おっしゃっていた先生です。私はこの先生の伝記を書こうと思い立ったわけです。まあ、そして退院から仕事が始まったわけですが、まだ本を一冊も書いたことのないズブの素人です。なかなか道が開けていきません。どうやっていいかわからない。しかしどんどんどんどん時間は過ぎていき、もうそのうち、蓄えもなくなっていって、一家三人路頭に迷うという状態になっていったわけでした。で家内に相談しました。どうしたもんだろうか、やっぱり食べてはいかなきゃいけない。すると彼女が言うんです。お父さん、今度の仕事はご自分の人生の総決算という思いで取り組んでらっしゃるんじゃないんですか。だとしたらそんな途中で腰砕けになって、投げ出してしまうんじゃなくて、最後の最後まで 形になるところまで本になるところまで頑張ってほしい。その代わり私が何とか野心だ生活だっていうのは稼いできます、まあ、そう言って仕事探しに出て見つけてきたのがヤクルトおばさんの仕事でした。あの仕事は、個人商店みたいなもんですから昼ごはんも食べずに夕方遅くまで頑張るとそれだけヤクルトを販売でき、お金が入ります。加えて各営業所とも保育所を管理しておりますから子供さん小さい子供さんがいらっしゃるところは、保育所に子供を預けて仕事に出ることができます。うちもまだ子供が小さかったもんですからそれで彼女はヤクルト販売にお世話になって子供を預けてそれで地下鉄で神田まで出まして神田界隈のビル街を一生懸命ヤクルトを売って、生活費を稼いでくれたわけでした。ある日仕事から子供を引き取って帰ってきました。台所でカタコトカタコト言わせながら晩ご飯作っておりました。その頃私はで仕事が行き詰まってまして半分投げ出しかけてました。彼女が言うんです。お父さんどうした、今日ねもう私の気持ちにぴったりだったサラリーマン川柳をある雑誌で読んだんだって言うんです。ああどんな川柳が載ってたんだって聞きましたら玉の輿乗ったつもりが血管車強烈なボデブロを食らいました。いやいや俺は結果者にならないぞ男ってなかなかプライドがありますから真正面ガンガンガンって言われて何をこっちにしようって喧嘩になっちゃいますけれども絡めてからちゃんとお尻でもつつかれますとこれいかんってな気持ちになるわけで、まあ、そういう彼女の操縦に引っかかりまして、何とかしようってな感じになって、一生懸命頑張って4年半かかりましたけれども安岡正弘の世界が書き上がったわけです。いろんな出版社に持ち込みましたがなかなかいい返事をしていただけません。どこの馬の骨かわからないズブの素人のしかも最初の本出版しようなんてそんな危険を犯す出版社なんかありゃしないんです。2社3社4社5社6社7社回ってもなかなか結論が出ない。このままではもう本にならないのかなお蔵入りかなそんな不安により不安を感じているときに同文館という神田の小さな出版社がうちでよかったら出しましょうかと言ってくださった。もう出してくださるんだったらどこでもよかったお願いします。そう言って頼み込んでようやく本が出たのがよかったんですがなかなか広告は出ない。社長さん一体どうなったんですかって聞きますといやいや恥ずかしい、本を作るのはなんとか金集めてできたけれども広告を打つだけの余裕はなかったとおっしゃる。まあ、そんなこんなで3年4年かかって、初版が売り切れたらいいのかなと思っておりました。しかし読んでくださった方々が感じられたんでしょうか。この男はただ単に安岡先生のエピソードをかき集めて伝記を書いたんじゃない。自分が脳梗塞で倒れて人生はたった一回しかない、その人生を取りこぼさないためにはどうしたらいいのか、その問題意識を与えられて安岡先生という素材を借りながら一人の男が泣きながら苦しみながら掴み取っていった人生の知恵ゆえに自分の人生を実り豊かな人生にしただけではない、多くの人々から人生のシフトを仰がれるようになっていったそのプロセスを書くことによって人生の知恵に迫ろうとしている、そんなふうに思っていただいたんでしょうか。2版3版4版5版6版9版10版と重なっていって、まあ、とうとうベストセラーになっていったわけでした。私はその当時のことを考えてみると、ああ脳梗塞で倒れて寝たきりの状態になったというのはあれは天が仕組まれたことだったなと思うんです。後がないという状態、どうにもならない状態に追い込められたおかげで何とかしなきゃいけない真剣な気持ちになってそして、再出発することができた。そういう意味で私のとっての一番大切なところを天は気づかせるためにあの状況に追い込められたんだなと思ったわけでした。さらに退院の日に先生がおっしゃった5年以内に、もし再発ということになればもう一回の終わりと言われたことが私には 僕の人生はあと5年しかないっていうふうに聞こえた。そのことゆえに覚悟を固まりました。この5年間が勝負だという生活が始まりました。そういう意味で私は思うんです、覚悟というのは人間にとって一番大切なところではないか。鉄砲は弾丸を詰めて火薬を詰めましても火が引かなかったらズドーンと弾は発射しません。同じように人間はどんなに学問を積んでも、親の七光でも、豊かな家庭、親に財産があったとしても、当の本人がこの一回しかない人生を地にこぼしてはなるものかという覚悟ができてないときには、ずるずるずるずると流れてしまいます。あっという間に40になり50になり定年になりして、何にも形を作り上げることができないままに人生が終わってしまいます。しかしながら覚悟があったときに、たとえ学校に行ってなくても、たとえ、授業を始めるだけのお金がなかったとしても、覚悟が決まっている人はそこからでも這い上がってきます。そして這い上がってくる中で土壌骨の太い人間が出来上がっていきます。そういう意味で覚悟というものは人間を大成させるこの一番大切な点なんだな、まあ、そんなことに気づかせていただいたわけでした。まあ、幸いなことにこの経験をしたおかげで私の人生が変わりました。私は思うんです、天は私たち一人一人の人生をよく見てらっしゃる。ああ、この男はこの点に気がついてくれたならばいいのにな。結構努力はしてるけれども、肝心要のところが曖昧になってるから、なんかさらに水を注ぐようなことに なってしまってる。このことに気づかせようと思った時に導きが始まっていく。その導きは決していいものだけではありません。時にはまさかということが起きる。でもこれはまさかという事態は人間を真剣にするために起こる出来事ですね。順風満帆でことが進んでいる時は人間なかなか振り返りはしません。仕事が終わって家に帰ってテレビのスイッチ入れて、おお、阪神今日も勝ったのか、今年は優勝しそうだな、なんて言ってれば一日が過ぎてしまうわけですが、そういうまさかという事態に直面しますと、もう人間テレビなんか見てる暇ない。なんとかこの峠を越えようと努力します。真剣になったものが初めてそれまで見えなかったもの、聞こえなかったものが聞こえてきて、そういうことだったのか。そこからワンランク上の人生観が開けてくるわけですね。そしてザルに水を注ぐようなことになってた人が見事な人生を作り上げていくようになるわけで、そういう意味でまさかという事態は私たちに大切なことを気づかせるための天の導きのような感じがするんです。さて私は、まあ、そんなことで脳梗塞のおかげで大切な人生を再出発することができたもんですから、どうしてもお礼参りをしたいと思うようになりました。それで四国88カ所の巡礼をやろうと思ったんです。しかし病気が病気でしたから、なかなか医者がうんと言ってくれません。とうとう説得に10年かかりまして、ちょうど50歳の時に88カ所の巡礼をしました。1日35キロ歩いたら全行程が1400キロありますから、40日間で歩き終わることができます。なかなか時間の調節ができなかったもんですから、8月の1日から9月30日までの2ヶ月を空けて、歩き始めたわけでした。ところがもう最初の日から公開が始まりました。いつもは自動車だ地下鉄だなんだっていう生活でほとんど歩いてない、そんな人間が1日35キロ歩こうという、つまり、平地でも8時間、山道に入ってきますと10時間12時間という長丁場の行脚になるわけですが、それがどれほど辛いことかってことがわからなかった。歩いてみて初めてわかりました。足の裏は豆だらけになるし、足はパンパンに腫れてまいります。やっ とやじあれつけますと、おかみさんが飛んでこられて、いやー、よくお着きになりました。お部屋は2階に用意してあります。なんて言われて、もうガクッとしちゃって。いや、もうこれでまた2階に登って、もう階段歩けなくない。どうか玄関先でいいから寝かしてほしい。まあそんな気持ちになるんですね。それぐらいに辛い。ですから夜になって家に電話すともう家内にブツクサブツクサ文句ばっかり言ってました。なんでこんなこと始めたんだろう。電車やバスで回ったら10日もあれば回れるのになんで歩くってことを決意したんだろうか。全国の読者に俺は行ってくるなんて、いやーメールや何か出してきましたが、今更尻尾巻いて逃げ帰るわけにはいかない。もうそんなことで、アンギャを続けたわけでした。体が慣れるまでは大変なんですが、体が慣れてしまうと、あとはもう歩きながらの瞑想、実に豊かな暗喩が始まるんですが、その慣れるまでがなかなか苦しいでした。ある時のことです。徳島県の方に阿久井川っていう川がありますが、そこに差し掛かった時でした。私の後ろの方からバイクで来られたおじいさんがありました。私が金剛杖にしがみついて、なるべく、その当時、股ずれが起きてまして、ズボンと股が擦れて赤くただられてくるんですね。もうそこのところにパンツが組み込んできますから、もう痛くてなのって言うように言えない。なるべく擦れないように、ガニ股で金剛杖にすがりながら歩いてました。その姿を見られて、おそらくそのおじいさん、哀れを催されたんでしょうか。バイクを止められました。ガサコソガサコソバッグの中探していらっしゃいます。その横を私するんできようとしたら、おへのさんと呼び止められました。差し出された手を見ると100円玉が2個乗っかってました。おへのさん、これで缶ジュースでも買って喉を潤して頑張ってくださいとおっしゃいました。私はもう津田さんの中でとにかく35キロ歩かなきゃいけない、半分泣きながら頑張ってた時でしたから、そんな時に200円出されて、これで完了そうって言われた時に嬉しくってありがたくて、ほめす合唱して拝みました。南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛というのがポタポタポタポタ涙がこぼれます。そのおじいさんもバイクにまたがったまま合唱されて、南無大師遍照金剛、南無大師遍照金剛という祈られました。そして200円渡してまたバイクで行ってしまわれました。私はそれを握りしめて歩き出したものの涙が止まりません。そのうちに涙が燃えずになって、とうとう歩けなくなったもんですから、一宮橋の欄干に体を預けて流れる川も見つめながらひとしきりに泣きました。どうして四国にはこういうお接待という風習があるんだろうか。白装束のお遍路さんを見かけたら、町の人も村の人もみんな追加を切ったから食べていきませんかと声かけてくださったり、お昼まだだったら一緒にうどんでもどうですかなんて言ってくださる。そのおかげで元気をいただいて歩くことができる。なんてありがたいことだろう。そんなことを思いながらひとしきり泣いた次第でした。そんな応援を方々でいただいた頃から、私も随分一日40キロ50キロと歩けるようになりまして、とうとう4日間短縮して36日目に、88箇所目の大久保寺にたどり着いたわけでした。大久保寺で本堂で般若心経を唱えて、私の36日間の戦い、いやそれだけじゃない、僕の50年間の人生を見守り導いてくださったことに対して感謝を申し上げていた時でした。私の両の手が電気に触れたようにビリビリしびれ始めまして、そしてお大師さんの気持ちがわーっと迫ってくるんです。お大師さんがこうおっしゃいました。この夏、暑い夏の盛り、なぜお前をこの苦しい修行に呼び出したかわかるか。それはただ一つ、頭でっかちになってほしくなかったからなんだ。一番大切なことに気づいてほしかったから、あの悪意側での接待のこと、いろんなことがあったんだ。私はその迫りを受けた時に、はあ、そういうことに気づかせながら一人前の人間として引っ張り上げようとしてくださっているのかと思った時に、嬉しくってありがたくって、その大師の前に、ひれ伏して おいおい泣いた次第でした。その時に私の中にもう一つ浮かんできた言葉がありました。神戸大学で長年教育学部で教鞭を取ってらっしゃった森信蔵という先生の教育者の言葉です。こういう言葉が言ってらっしゃるんですね。人間はその一生の間で会うべき人には必ず会わされる。それも一瞬早すぎもせず遅すぎもせず。私はこの言葉ほど僕らの人生を見守り導いてくださっている大いなる存在に託した信頼の言葉はないのではなかろうかと思うんです。天はよーく見てらっしゃって、この人はこの問題に気がついてくれたならば実のある人生に変わっていくのになと思われた時に、そのことに気づかせるための導きが始まっていく。それもすれ違ってしまわないように気を熟させて、気を熟させるために遠回りもさせ、惨めな思いもさせながら、そういうことを通してだんだんだんだん気を熟させて、いよいよという時に、わかるという時期が来た時に、一つの出会いを通して大きな気づきを与えて、そこから人生を引き上げていかれる。そのことを森先生は、人間はその一生の間で会うべき人には必ず会わされる、それも一瞬早すぎもせず遅すぎもせずという表現をされたのではなかろうかと思うんです。私はこれが僕の四国八十八ヶ所巡礼の結論だなと思いました。人生は確かに努力するということも大切だけれども、もう一つ大切なことは自分のアンテナを研ぎ澄ましておくということが大切だな。そうした時に天の導きを導きとして受け取ることができて、ご縁がご縁を呼んで広がっていって、自分では思いもしなかったような展開をしていく。そうなっていくためには受け手としての自分のアンテナを研ぎ澄ましておくことが大切だな、そんなことを一層感じさせていただいたわけでした。さてこの問題をもう一つ別の観点から考えてみたいと思います。どうやって自分のアンテナを研ぎ澄ましたらいいのかという問題を、こういう観点、こういう例を通して話をしてみたいと思います。私は数年前アラスカに行っておりました。アンカレッジで飛行機を乗り換えまして、内陸に向けて、飛び立ってフェアバンクスで飛行機を降りて、そこから今度は車に乗り換えまして、ユーコン川を遡ってとある小さな集落に落ち着きました。そこは今から90年ほど前、アラスカがゴールドラッシュで沸き立っていた頃、全米から砂金掘りが押し寄せたそういう町です。その町は夜になると素晴らしいオーロラが現れるんです。そのオーロラ、全天を覆い尽くす光の帯が流れて、それが春風にカーテンが揺れているようにゆらゆらゆらゆら揺れてます。うわーっと見上げてられて、ぐわーっと動き出しまして、色も青白い光からだいだい色、赤紫と変わっていきます。見事な光のページェントが始まっていくんです。うわーなんて感動して口でも開けて言おうもんなら、零下30度という世界ですから、たちまち凍傷になって鼻もげらおじさんになっちゃいますから、口は開かず一生懸命ほっぺたや鼻の頭をこすりながらオーロラを見上げているようなことでした。もちろん日本でもテレビやあるいは雑誌でオーロラの神秘的な写真が映し出されますが、あれはちっちゃなフレームに区切ってられています。美しい写真であるけれども、スケールとしてはこれだけのことでしかありません。実際のオーロラはもう全天を覆い尽くす大パノラマですよね。もうどけもが抜かされます。人間はああいう現象に出くわすと本当に人生観変わりますね。その雪に覆われた真っ白の変幻の中で私は思いました。2月を過ぎて3月を迎えると粘液が溶けて水が流れ始めます。そしてその真っ白な平原の中にいつしか大自然の芽吹きが始まって、緑の草原が現れてきて、その向こうの方にはマッキンレーの山並みが、綿帽子をかぶって青い山脈が現れてまいります。2月を過ぎて3月を過ぎて 粘液が溶けて水がぬるみさえすれば毎年それが起きてまいります。そのうちに私は考えました。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、人間だって大自然の子じゃないか。どうしたら人間にも粘液が溶けて水がぬるむってことがあるんじゃないか。そうしたら授かってる能力、持ち味、そんなものが存分に花開いていって見事な人生が始まっていくんじゃないか。じゃあ人間にとって粘液が溶けて水がぬるむってのはどういうことだろうか。まあ、しばし考えることが続きました。そのうちに至りついたことが、結論がありました。それは私は、まあ、大学を中退して世の中に出たもんですから、なかなかその後食べていくことはできずに、苦労しました。まあ、それだけに肩書きとかなんとかいうことではなしに、僕自身の持っている感性を磨いていくということに関心を払わざるを得なくなって、座禅をしてみたり、滝に打たれてみたり、あるいはいろんな先生方のお話を聞きに行ってみたりして、いろいろ勉強しました。そういう中で内観と言われるもの、座禅の一種、瞑想の一種ですが、自分の内側を見る、そのことを通して自分が育ってくる家庭の中で、父や母、兄弟姉妹、あるいは妻や夫、子供、そういう人との間でどういうことがあったのか、どういうおかげを持って自分が今の自分があるのかってことに気がついていくっていうことが、自分自身が何者かってことを知る大切なきっかけになっていく、そのことを気づきました。私はどういうことがあったかと言いますと、栃木県の木瀬川町にある瞑想の森内観研修所で1週間座ったわけです。父の父や母とのことをずっと振り返ってまいりました。そうすると、私が小学校の2年の時でした。こんな出来事があったことを思い出しました。遠の昔に忘れていたんです。その頃、つまり私が小学校の2年の頃、父と母との関係が非常に険悪な状態になっておりまして、このままいけば離婚にもなりかねない状態の中にあった。ある日、父が随分酒に酔って帰ってきました。酒の勢いで夫婦喧嘩が始まり、そして夫婦喧嘩が高じて父が母を殴る蹴るのことが始まってきました。同じ部屋に子供が3人いるわけですが、もう耳を塞いで一刻も早く嵐が過ぎ去ってほしいと思うものの、父の嵐はひどくなっていくばかり、とうとう母が、お父さん、そこまでおっしゃるんだったら私はとてもついていけません、実家に帰らせてもらいます、そう言ってタンスの引き出しを上げて荷物をまとめ始めたんです。子供心に私は、からちゃん、母ちゃん本気だ、家出ていく、そう思ったもんですから、おふくろそれにしがみついて泣きました。母ちゃん出ていかんでくれ。もう一方のそれには妹がしがみついて、母ちゃん母ちゃん母ちゃん、いや泣きじゃくってます。愛する子供に抱きつかれて泣かれたら母としてはどうすることもできない。二人を抱きしめて泣き崩れながら母がこう言ったんです。その言葉を思い出しました。母ちゃんな、どんなに苦しいことがあっても、悲しいことがあっても、可愛いお前たちを残しては家は出ていけない。どんなことがあっても、母ちゃんここで頑張る、お前たちと一緒だ、もう泣かなくていい、そう言いながら母が泣いている。その涙が僕の顔にかかる、その感触すら蘇ってくるんですね。あんなことがあったな、あんなことがあって僕の心の一番奥深いところに、お前はかけがえのない子だ、大切なことは生きがいの、私の生きがいなんだってことが染み込んでいったんだなと思いました。人間、愛されてるっていう実感があるところでは、期待されてるっていう実感があるところでは、その愛に応えよう、期待に応えようという強靭なバネが育っていくものです。そういう意味で私の人間形成に母が果たしていてくれた役割がどんなに大きいものであったのかということに気がついていきました。私は中学から 医者になろうという気持ちになりましたので、中学から鹿児島県を出まして、福岡県の久留米市におばが住んでおりました。このおばが成長の家の人間なんですよ。驚きましたね。まあいろんなところで関係があるんですね。そのおばさんのところに預けられて、そこから学校に行くことになったんです。私が田舎を立つしですね、両親が駅まで送ってきてくれました。で、私を乗っけた汽車がガタンゴトンガタンゴトンと動き出しました。父が、両親が走り始めました。そして汽車の窓に向かって、ギョー、頑張れって言ってくれるんです。私はもう汽車の窓から体を伸び出して、トチャーンカチャーンってきます。もうそう言って田舎を立ったわけでした。しかしまだ中学生です。元気がいいときはまあいいわけですが、落ち込みますともう底なし沼に、入ります。おばさんのうちアパートの4階でした。夜になってベランダに出ますと各家の明かりが見えます。お父さんがいて、お母さんがいて、子供たちが一家団らんやってる、そんな光景でも見えてこようもんならもうたまりません。ポタポタポタポタ涙がこぼれて、田舎に帰りたい、父ちゃんや母ちゃんのもとが一番いい、もう全部投げ捨てて田舎に帰ろう、そう思っていると不思議に母から手紙が来るんです。私のうちは食料品店です。米とか野菜とかパンとか牛乳とか売ってる店なんですが、夜が遅い、9時10時まで開いていて、やっと店閉めて、その日の売り上げを計算して、それから風呂に入ってなんてしてますと、もう12時過ぎてしまう。それから母は鉛筆をなめなめ都会の息子に手紙を書いてくれました。母が言うんです。母ちゃん何も学問ないけど、でもな、人生何が大切かっていうことだけは分かってるつもりだ。コツコツコツコツ誠実に続けることほど大切なことはないよ。コツコツコツコツ続ければ必ず人様は信用してください。お前も一攫千金の出手には調子のいいことを考えるんじゃなくて、今日の務めを果たしていくよ。そしたら、そういう人に勝つ天才なんかいやしないんだから。そんな手紙に励まされて、なんとか中学校で高校でして大学に入ったわけでした。しかし大学は、70年が近づいてくるにつれて、安保反対運動が大きくなっていって、上を下への大騒ぎになっていきました。加えて九州大学の場合は米軍のジェット戦闘機が墜落したもんですから、その機体管理をめぐって回った学生運動が大学当局とぶつかって、バリケードだロックアウトだという状態になっていって、もほとんど授業ができないような状態になってきました。まあ、そんな大学、私はあれにあえて革命ごっこを繰り返す大学もほとんど嫌気がさせまして、大学を辞めようと気になりました。その旨田舎に手紙を出しますと、両親が慌くって飛んできました。父は私の顔を見るなり言いました。お前はどんな学士を送ってもらっているのか分かってるのか。この金はな、父ちゃんや母ちゃんが食うものを食わずに爪に火を灯すような思いでお前の学士だと思って一生懸命貯めて送ってるお金だぞ。そんな金を使って勉強していながら途中で学費を投げ出すのはどういうことだ。親父は怒る。お袋はもう手をすり合わせて、なんとか続けて、わけでした。それで、それから随分いろんなことがありました。ご縁があって内観道場に出座るようなことになり、そして、屏風の陰でざーっと考えた時に当時のことが浮かんでまいります。頭では私は知ってました。父や母を泣かして学校を出たってことは知ってたけども、これほどまで父や母が苦しんだのかってことは思いもしなかった。私の町から旧大理学部を取ったのは私は初めての人間でしたから、町中の人は喜んでくれました。両親に会うと、息子さん頑張りましたな、よかったですねなんて言ってくださる。2年3年過ぎていきますと、ね、卒業が近づいてきますと、いやもうそろそろ卒業ですね、 病院建てる場所は決まったんですか、土地は買ったんですか、なって言われると、もう両親は嬉しくて嬉しくて聞かれないことまで答えるってことをやってた。その息子は途中からだんだんだんだん狂っていって学校行かなくなって、しかも飛んずらしてしまったわけですから、そのことを知らない町の人は相変わらず、もうそろそろですねって言われると、もう両親としてはもう傷口を触ってほしくない、下向いて歩いてたそうです。そんな父や母の痛みが伝わってくるんですね。正月になりますと、私3人兄弟ですが、みんな田舎に帰ります。弟の家族も妹の家族も両親と一緒にお雑煮を食べながら新年を祝うわけですが、その新年の祝いに私だけは帰りませんでした。新年の集まりで父が言ってたそうです。長男坊はなんで帰ってこないんだ、もうあれこれ言わないのに、元気な子さえ見せてくれたらそれでいいのに、なぜ兄ちゃん帰ってこないんだ、出頭を押さえていたそうですが、その私、突っ張ってて、いてついているものがあって、しこっているものがあって、家に帰るに帰れない状態にあった。まあそんなことあんなことがいろいろ浮かんできまして、ずいぶん親を泣かしてしまったな。私は襖の陰でおいおい泣きました。その涙とともに自分の中のそのしこっていたもの、突っ張っていたもの、ああいうものが溶けて流れて、いったわけでした。もう一つ私には重要なテーマがありました。それは弟とのことでした。かつては非常に仲のいい関係だったのに、いつ頃からか他人行儀のような冷えた関係になっていってしまったんです。なんでこういうことになったのか、いろいろ考えてみたんですが、なかなか理由が見つからなかった。その弟との関係をずっと内観でも掘り下げていってみました。そうすると私が学校を辞めると言い出して、家庭家の中はもう真っ暗になって、父が苦しんで母が泣いて、もうそういう状況が浮かんでまいりまして、鹿児島の実家で両親が苦しむ様をつぶさに見ていた弟は、理由は何であれここまで父を両親を泣かす兄貴は金輪際許せないという気持ちになっていきました。いや、それだけじゃありませんでした。父がその葛藤の中で出した結論は、長男坊があんな風になっていってしまったのは、中学から親元を離したからではないか、親との絆が一番育つ大切な時に都会にやってしまったことがあんなことになった理由じゃないか、せめて高校までは親元に置いて育てればよかったと思った。したがって妹弟の教育の時には、せめて高校までは親元に置いて育てようって気持ちになっていったわけでした。そこに弟が、僕は中学校出たら鹿児島に出してほしい、鹿児島の有名高校から東京の大学に住みたいんだってことを言い出しました。父は断りました。もういいじゃないか、そんな高げた履いて、高望みすることはできる範囲のことでいい、田舎の高校出ても結構いい生活はできる、そんなことで弟の希望を入れなかった。弟にしてみればそれなりの人生設計があり、描いていた理想があったんでしょうけれども、それが否定されたもんですから、畜生、俺は兄貴の犠牲になった、兄貴のせいで俺の教育方針すら変えられたな、そんな気持ちになったんじゃないかと私は思ったんです。それで内観が終わりまして、飛んで田舎に帰りました。そして弟に会いまして、お前どうだったんだと話を聞きますと、兄ちゃんって言うんですね。兄ちゃん、俺はな、兄ちゃんの成功を喜べなかった、ちょっと長俺今でも俺賞でももらったりすると余計昆虫賞と思ってたんだ。私はそのことを聞いた時にもう目から涙が溢れました。そういうことだったのか、血が苦しみ、弟や妹が複雑な世界を経験しておりながら、それすらも気がつかないで、我が家の春みたいな、俺は我が家のトップランナーだみたいな感じで踏んどり返ってしまっていた、なんとこうが無事な人間だったことか、弟にとって とも悪かったら許してくれとお詫びをしたわけです。彼が言うんですね、兄ちゃん、田舎の鹿児島ってのは特にそうなんですが、次男坊の立場ってのは分かるかって言うんです。暮れにみんな正月を迎えるための洋服買ってもらいますね。新しい洋服買ってもらうのは兄ちゃん、俺は兄ちゃんのお下がりだった、何につけてそうだった、そういう立場の者の気持ち兄ちゃん分からないだろう、そんなことも言われたんですね。本当に私はそのことすら気がつかなかった。日の当たるもののそのことを遠慮したわけで、本当に悪かったってお詫びして、まあ、そこから二人の間のしこってたもの、突っ張ってたもの、いろんなものを溶けて流れていって、昔懐かしい人間関係が戻ってきたわけでした。私は内観というものを通して、自分の身近にいた人々のことをずっと振り返っていくと、自分ではなくてその時の相手の側の人の気持ちがしっかりと理解できるようになってきた時に、自分が座ってくる方の中で実はこれほどお世話になっていたのかということに気がついていて、初めて心の奥底からありがとうございましたという気持ちが湧き起こってくるんですね。自分に命を与えてこの世に送り出してくださった両親、おむつをかけておっぱいを飲ませて熱を出したって夜中背中に背負って病院まで走ってくださった、その両親の愛に気がついた時に、初めて自分の中にありがたかった、そんな気持ちが湧き上がってきて、本当に感謝が溢れてくるわけです。私は内観というものを通して初めてその感謝の世界を知ったということができます。そして感謝こそが自分のアンテナを研ぎ澄ましていって、天の導きを受けられていくようなことになるんじゃないかと思うんです。もう一つ、命の根源と自分とのことを振り返っていくということがどれほど人間にとって大きいことかということを、こういう例を通してお話を申し上げたら一層分かっていただけるのではないかと思います。今日のテキストになっております現在に生きるっていう本の一番最初のところに書いている話ですが、京都に一等園という集まりがあります。明治時代に西田天功さんという方が始めた精神運動で、西田天功さんはいつも雑巾バケツを持って家々を訪問されました。お宅のトイレを掃除させてくださいとおっしゃる。見たこともない中年のおっさんが突然訪ねてきてトイレ掃除をさせてくれって言われても、留守番を扱っている若い奥様は、はいどうぞってわけにはいかない、いやいやうちはきれいにしてますからどうぞ寄せに行ってくださいとおっしゃる。いやいや、お宅のトイレが汚いからというんじゃないんです、私の修行のためにどうぞトイレ掃除をさせてくださいと言われても断られ、20件30件もあっても向こうにいい返事いただけません。35件目に45件目にようやく首相の心がけですね、それはどれでしたらどうぞうちのトイレを掃除してくださいと許可いただきますと、天功さんはそのそれをピカピカに磨き上げて、そこからその一家の幸せになる、もうそんな生活をしていらっしゃいました。その天功さんの生き方に非常に共鳴した京都大学の学生たち、あるいは同志社大学の学生たちが同じように一緒に雑巾バケツを持って各家のトイレ掃除をして回りました。西田天功にしてもそうでしたし、あるいは山田無門にしてもそうでしたし、また西田喜太郎にしてもそうです。多くの学生たちがそういうふうにしてこの天功さんと一緒に家庭訪問してトイレ掃除をしたわけでした。そういう天功さん亡き後一等円を背負って立った方の一人に三上和さんという人がいらっしゃいました。ある時彼は病院に呼ばれていきました。患者さんたちに話をしてほしいということでした。それで 三上さんは患者さんたちにひとしきり話をしますと、その話に非常に院長先生が心を打たれまして、三上先生お願いがあります、実は今日の話をぜひとも聞かせたい少年がいるんです、もうそう言って、ウイチという少年の身の上話をされました。あるうどん屋の女中さんが産んだ子でした。その女中さんのところを足しげく通ってきていた大工の若い衆がいたんです。二人の間年頃の中になりまして、とうとう赤ちゃんを授かりました、子供ができたみたいよと言いますと、手のひらを返したようにその若い衆姿を見せなくなりました。女中さん随分苦しんだんですが、最後腹を決めました。一人でもいい、この子を産んでそして育てよう、そんな気持ちになって彼女は海月を迎えました。ところが大変な難産になりまして、とうとう母体の命を取るか赤ん坊の新生児の命を取るかっていうところまで追い詰められてしまったんです。でも彼女はさんまさんに泣いて頼みました。私はどうなっても構いません、どうかこの子の命を取り上げてください、助けてください、そうやって、男の子の命が取り上げられたんですが、とうとう女中さんの方は命が尽き果ててしまいまして、亡くなってしまいました。父もいない母もいない、赤ん坊を残されたうどん屋の親父が困り果てまして、友人に預けて育ててもらい、その子がウイチと名前を付けましたが、ウイチが小学校に上がる自分に彼は引き取って、引き取りました。店の出前持ちとして使おうという気持ちでした。ですからウイチがちょっとでも学校から帰るのが遅くなると、目を三角にして怒鳴りました。また野球やって遊んでたんだろう、そんなことでそらされたような生活が続きましたために、とうとうウイチはたまりきれなくなって家出をしました。そして近くの町のお寺の床下で生活しながら、そこから盗みに出ていたんです。ところが警察に捕まりまして、そして、少年院に送られました。そして少年院で彼が、肺結核にかかっていることが発見されまして、病院に、送られてきましたけれども、もう手遅れでした。隔離病棟に回されての生活になりましたが、すっかりいじけてしまったウイチは、お前の顔なんか見たくもない、人間なんてクソくらい、そう言って完全に世間に背中を向けるような少年になっていたわけです。三上先生、そんなことなんですが、このウイチにどうしても人間の色気持ちを取り戻してもらいたいと思うから、今日の話を先生どうしてもしていただけませんか、そう頼まれて三上さんは引き受けました。私みたいな人間にそんなこの心に通用するような話ができるかどうか分かりませんが、そう言って腰を上げると院長先生が、ちょっと待ってください、隔離病棟に行くんですから、肺結核の伝染病患者のところに行くんですから、マスクをつけてください、上っ張りを着てください、帽子をつけてくださいと出されたんです。ところが三上さん断りました。これから心を閉ざしてしまっている少年のところに行って話をしようというのに、その私がマスクをつけて上っ張りを着て帽子をかぶって完全無双の状態で腰砕けになって話をしに行ったとしても、その子の心には届かないでしょう。私はそれらをつけることはできません。でも伝染病患者ですよというんですが、どうにも三上先生のお受けが取れない、とうとう院長先生が譲りまして、じゃ あご案内しましょう、そう言って隔離病棟に案内していったわけです。ウイチ入るぞ、そう言って入ってきました。ウイチはベッドに横たわっていて、毛布をかぶって壁の方に向いて寝ていました。今日はな、たった今まで 他の患者さんたちにいい話をしていただいてたんだ、とってもいい話だったからぜひお前にも聞いてもらおうと思って三上先生案内したぞとおっしゃるんですが、うちはうんともすんとも言いません。おい、うち聞いとんのか、うっせえ、話なんか聞かない、拒否が返ってきました。おい、そう言うなよ、いい話だったから聞いてみろ、うるせえって言ったのは金なんだ。そんなことで三上院長先生が、三上先生すいません、もう取り付く島がありません、こんな状態です、残念ですが帰りましょうか、そう言うと三上さんが、いや、ここにやってきたのも何かの縁です、私明日高等学校に行って話を、生徒たちに話をするまでは時間がありますから、今晩一晩うちの看病させていただけませんかっておっしゃったんですね。これには院長先生慌てました。マスクもつけずに伝染病患者のところにやってきてることすら怖いのに、これで一晩ここで過ごされたことにはもう完全に病気を取ってしまう、そればっかりは勘弁してくださいって言うんですが、三上さんもがんとしておりません。とうとう院長先生が折れて三上先生を残して病室を去っていきました。うち腰ももうか、そう言ってうちのベッドに近寄りました。そして彼の顔がかぶってた毛布を引き上げました。セーターに匂いが鼻をつきます。おむつが濡れていたんでしょうか、あるいは長い間骨に入っていないんでしょう、骨か水もになった皮膚のひだの間に、こびりついている赤の匂いでしょうか、そんなものが悩まずになって三上さんの鼻をつく、そんなうちの足をさすり腰をもみしながら夕方の時間が過ぎていきました。夕方になりまして、まかないのおばさんが晩ご飯を運んできました。ドアの下から晩ごはんを差し入れして慌てて、逃げ帰っていきました。そのオーブンを彼は持ってきてスプーンですくってうちに食べさせてやったんです。ところがうちはもうすっかり体力をなくしておりましたから飲み下すことができません、熱いおかゆが逆に、むせてしまって、5本5本咳をして食べることができませんでした。2、3口食べるともう食べられない、そう言って、お盆をし合ったんです。そうこうしているうちにうちが気がついたことがありました。おっさん、何も食うもんないのか、いや今日は俺は飛び入りだから、まかないのおばさん何も聞いてなかったんじゃないか、まあ、食うもんないから今日は我慢しよう。そしたらうちが、だったら俺が食い残したもんがあるだろうが、ほとんど手をつけてない、それ食べたらどうかっていうわけです。これにはちょっと三上さんも慌てました。もう結核患者の食べ残しを彼の椿がついてるスプーンで食べるってわけにはいかないと思ったものの、これが唯一この子の心の扉を開く方法かもしれない。そう思った三上さんは、そうか、んじゃ遠慮なくもらうからな、そう言って彼の食べ残しを彼のスプーンで食べたんです。そのスプーンの動きをじーっと見てました。三上さんが食べ終わってスプーンをテーブルに置くと、おっさん、よう俺の食べ残しを食ったな、肺結核患者の俺の、古事記の俺の食い残しをよくぞ食ったな、そうして心の扉を開いて三上さんとの会話が始まったわけでした。夜がしんしんと更けてきました。ずっとうちが言うんです、おっさん、お願いがある。どうした、これができることだったら何でもやるぞ。でもな、こんなこと言うとおっさん笑うだろうな。いや、笑いやせん、笑いやせんから言ってみろ。そう励まされてムイチが言ったのは、 おっさん俺のことを聞いてるだろうけど、俺は父も知らなければ母も知らないんだ。生まれた時から天涯孤独だった。今までお父さんと呼んだこともなければ、お母さんと言ったこともない。お父さんお母さんから抱きしめられたこともない。おぶしていただいたこともなかった。そしてもうこの世におさらばしなきゃならない時期が近づいていることを感じている。せめて生きている間に誰かにお父さんと呼びかけたい、お母さんと言いたい、うちって抱いてもらいたい。でも今まで一人だってそんな大人に会ったことはなかった。でもな、今日俺は思ったんだ。おっさんになったらお願いしてもいいかもしれない。分かってくれるかもしれない。だからお願いしたいんだ。俺のお父さんになってくれ。そう言われて、三上さんは、そうか、俺みたいな男でいいんだったらお前のお父さんになろう。お父さんと呼んでくれ。それでうちがお父さんと呼びかけたわけでした。うちお父さんここにいるぞ、今晩お前の看病してるからな、心配するな。お父さん、おいおいうち泣くなよ、男の子だろ、みっともないぞ。そう言いながら一層二人の絆がカーッと結び合っていったわけでした。夜が明けて、夜がしらじらと明けてきました。もう三上さんが病院を立たなきゃならない時間が刻々と迫ってまいりました。うちが言います。お父さん、昨日他の患者さんたちにいい話したんだってな。どんな話をしたんだ。お前聞いてみたいのか。聞いてみたい。そう言われて三上さんが、人様にありがとうございました、おかげさまで助かりましたと言われて、初めて人間というのは生きててよかったなと思うんだ。そんな絆が育つようにお一人お一人に真心のご奉仕をしていこうじゃないか。そういう話をしたところが、うちが途中で話を遮りました。私もその話をやめてくれ。どうしてだ、お前が鍛えていったんじゃないのか。そうだけれども、お父さん、俺にはもう時間が残されていないんだ。今日死ぬか明日死ぬかわからないような、そんな状態の人間に、いい人間になれってのは心の話じゃないか。すると三上さん言いました。うち誰も本音を言うぞ。お前がな、ずいぶんお医者さんや看護師さんに辛がらってるもんだから、みんなお前をどう預かっていいか分かんなくて苦しんでらっしゃる。そうだろ、そったれ。でもうち考えてみてくれ。見ず知らずのお前をなんとかこの病から救おうとして皆さん頑張ってくださってるんだ。だからせめて死ぬ前には、それらのお世話になった方々にありがとうございました、本当に助かったから変わりません、そう感謝して死んでいけ。そう言われたんです。それでお市は、当たった、分かった、それぐらいだったら俺にもできるかもしれない、約束する、そう言ったわけでした。時間が迫ってきて、三上さんがもう行かなきゃいけない、すまんけどお前残していくからな。そうして美容室を立ちますと、後を追っかけるようにウイチの声が響きます。私さん、行かんでくれ、俺を一人で住んでくれ。声が後を追っかけてくるんですが、心鬼にして三上さんは院長室を訪ね、そしておいとまごいをしておりました。そこに若い医者が飛び込んできたんです。院長先生だった今、ウイチが息を引き取りました。どうしたの。朝の定期検診で訪ねて行ったんです。部屋を入るときにっこり微笑んでましたから、おお、今日は気分がいいんだな、そう言っていざ診察しようとしてそばに寄ってみると、もう息をしていなかったんです。こいつの人生は本当に惨めな、哀れな苦しい人生だったな。
そう言いながら胸元を整えやってやろうと思って毛布を引き上げてみたら、なんとその毛布の下であの人間嫌いのうちが合唱しておりました。そう言いながらそのお嬢さんも泣きました。それを聞いた三上さん泣きました。うち、たった今話聞いたぞ。もまってやつはなんとそういうやつだ。最後の最後、息を引き取る前に手を合わせてありがとうございました。おかげさまでって言って死んでいったんだってな。お前のことは忘れない。今日琴学校に行ったら君たちと同じような子供にこんな少年がいたよって話をするからな。うち世の中の大人たちに随分お前に悲しい思いをさせてしまって申し訳なかった。でもな、たった一人だけは、たった一人だけはその愛を疑うことができない人がいた。お前が生まれるとき、母体の命を取るか、新生児の命を取るかという瀬戸際まで追い込められたときに、お前のおっかさん、さんまさんに何て言った。私はどうなっても構わない。どうぞ、この子を取り上げてくださいって泣いて頼んだちじゃないか。その愛があったからこそ、お前が命をいただいてるってことだけは忘れてくれな。そう言って、天井を振り仰ぎながら、三上さんも泣いたわけでした。私は自分の背後に親の愛があるっていうことを知ったとき、私たちの心の中の全てのしこってるものが溶けていって、初めて手を合わせることができるんじゃないかと思うんです。大いなる存在の愛に目覚める前に、その前に父や母のその祈りがあるってことに気がついたときに、私たち授かっているものの本来の良さが現れてくるような感じがいたします。天は私たちにいろんな機会を通しながら、そういうような存在があることを教えてくださっているのだと思いますけれども、例えば詩人の信十行は、お嬢さんの愛を通して、お嬢さんの死を通してそのことを発見させられた人でした。彼は、東京専門学校、現在の早稲田大学の頃から詩を書いておりまして、詩人として世の中に登場しようと思っておりました。ところがなかなか道が開けません。一緒に詩を作っていた相馬漁夫や、他の仲間たちはどんどん頭角を現して新聞雑誌に、ラジオに登場するようになっていきますが、彼だけは鳴かず飛ばずの状態が続くんです。とうとう彼は我慢しきれなくなって樺太に渡りまして、樺太で商売を始めましたが、その商売がうまくいかない、とうとう投げ出しまして、北海道に逃げ帰ってきました。それで小樽である小さな新聞社に勤めましたけれども、その新聞社でも社長さんと折り合いがつきません。知った問題が続きます。その混乱のさなか、初めてのお嬢ちゃんを授かりました。ミートルイっていう名前をつけて、目に入れても痛くないほどに可愛がったんですけれども、そのミートルイちゃんがわずか1週間しか生きながらやることができずに天国に召されていってしまいました。失意のどん底に叩き落とされた農中将は新聞社を辞めました。そしてカラフトに出まして、新しい職場を得たものの、そこでもうまくいきません。辞めました。三つ目の職場を得たけれども、そこでもうまくいかない、辞めました。とうとう彼は、私は花の咲かない枯れすすきだと、酒に溺れる毎日になっていきました。ある日、夢の中に小樽で亡くしたお嬢ちゃんが現れました。目にいっぱい涙を浮かべて泣いてました。その 涙の顔を見た瞬間のうちうちたまりませんでした。わずか1週間しか生きながらやるとは余計に天国に召されていった緑、自分の人生にも挑戦することができないで死んでいかなきゃいけなかった緑、それに比べて自分はどうだ、五体満足な体をいただいてもう二十何年の人生を送っておりながら自分の人生を投げ出して先に追い、酔いしれるような毎日になっている。このままの姿では死んでもあの子に合わせる顔がない。そこから野口城の戦いが始まったんです。そして異国の地に売られていった女の子のことを歌いました。赤い靴だとか、あるいはカラスのお母さんの愛を歌った七つの子だとか、雨降る月さん、シャモン玉、数々の童謡を生み出すようになりまして、北原白秋と並び称されるような童謡の巨匠となってまいりました。その一つシャボン玉は彼がお嬢さんへの思いを歌った歌です。ちょっと歌ってみたいと思います。シャボン玉飛んだ屋根まで飛んだ、屋根まで飛んで壊れて消えた。シャボン玉消えた、飛ばずに消えた、生まれてすぐに壊れて消えた。風風吹くな、シャボン玉飛ばそう。この歌は私はシャボン玉を飛ばしている子供たちの幸せな光景を歌った歌だとばっかり思ってました。そうじゃなかった。一人の父親が亡くなったお嬢さんに、お父さん、お前の代わりにいい仕事をするからだ。どうか天国から見守ってお父さんを励ましてくれた。そう言って戦った。再起の決意の歌だったんですね。私は私たちの人生を見守り導いてくださっている大いなる存在というのは、さまざまな出来事を通しながらそういう気づき、つまり私たちが随分多くの方々に教わりになりながら気づかれながら導かれているんだということを教えてくださっているような感じがします。そういう意味で私たちがそういうような気づきを得るためには、僕は一人静かな時間を持つことがとても大切なんだと思うんです。日常の生活があまりにも忙しくて生きるために妄想をすることが多いわけですが、1日5分、10分、15分一人静かな時間を持った時に、私たちの心の中に大いなる存在のその恩愛というものが染み込んでくるような感じがします。成長の家では深層感という言い方をします。私はよく瞑想というものが自分たちの本来の天命というものに気づかせてくれるんだということを申し上げます。音楽家の西村直先生に私は、私にいくつかの瞑想に関する詩を紹介したところが、彼が非常に感じりまして、ぜひこれに音楽をつけさせてほしいとおっしゃいました。そうすることによってあなたが言おうとしていらっしゃることが一層皆さんに伝わっていくんじゃないでしょうかということでした。でこの西村先生という方は実は不思議な人生を歩いていらっしゃる方でして、東京の芸大を出た新進系のジャズピアニストでした。20代でもう家一軒建つぐらいの大変な稼ぎをした人で、名声とお金とそれから女性に取り囲まれる生活だったんですが、このままこの華やかな世界にいたならば自分はダメになってしまう、そう思った西村先生は東京を去りまして愛媛県の松山に引っ込みました。 そこで大学の先生をし、さらに、音楽ピアノ教室を開き、またラジオのデスクジョッキをしながら生活をしていらっしゃったんです。ところがある時、コンサートに行かれた奥様と、5歳の男の子長男坊がオーケストラボックスに落ちまして、5メートル下のコンクリートの床に叩きつけられたんですね。救急車で病院に運ばれていきましたが、脊髄骨折、子供さんは両端骨折、もう一瞬にして大変家族を失うような状況になったんですね。呆然として病院からさまよい出て気がついたところは88カ所の1カ所、1ステージでした。そこで彼がぼーっとなって座っていると、境内を白装束のお姫さんが上がってこられて、本堂の前で般若心経を唱えてお線香をあげて、降りていかれる。その姿を見て、彼は僕もお大さんにお願いしよう、家族の命を助けてください、そうやってお願いしよう。彼は88箇所を回り始めました。その時彼はシンセサイザーを持って歩いたんです。それで各お寺で音楽を、奉納していきました。そのことを通して彼の音楽が人間相手のジャズピアニストとして、あるいはテレビのコマーシャルソングなんか作ってましたが、商品を訴えるためのどういう音楽が人々の印象に残るか、そういう人を相手にしてた音楽から、絶対の世界、悠久な世界に向けて音楽を作り始めたんですね。それから音楽が彼はカーッと変わっていきました。それで私は彼が88カ所回り終わって高野山で満願の感謝を申し上げた、その時のテープをいただいたわけですが、それから彼は随分変わったな、もうそういうことで付き合いが始まったんですね。それで今回この瞑想に関する資料を見せましたところが、一緒に資料を作りませんかということになりました。この中に私は、私の詩ではない、ニューヨーク大学の病院の壁に書き残されたある患者さんの詩を私が朗読しました。この患者さん、なかなか苦しい戦いをされました。そして自分みたいな運のない人間はいないと悔やんでいらっしゃいました。そういう闘病生活の末に、とうとうそうじゃなかったんだ、その一つ一つが実は私に大切なことに気づかせてくれるための天の導きだったんだ、私は他の誰よりも祝福されていた存在だったんだと気づかれた、そのことを詩に書き残されたんですね。それが私があのマザーテレサの旅路を書きましたときに紹介しましたところが、ずいぶん多くの読者から私もそう思います、共感しました、そんな手紙をいただいたもんですから、ぜひ今度の CD の中に、入れてみよう、まあ、そう思って、これを入れました。ぜひこれを皆さんに聞いてみていただきたいと思います。それではどうぞお願いします。ニューヨーク州立大学病院の病室の壁にある患者さんが書き残されたものです。神のおもんぱかり、大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙虚さを学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人々の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。人生を楽しもうとたく さんのものを求めたのに、むしろ人生を味わうようにとシンプルな生活を与えられた。求めたものは何一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられていた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されていたのだ。ありがとうございました。結局は人生何があったとしても意味のない人生はない、意味のない出来事はない。その一つ一つが僕らに大切なことを気づかせるための天の配慮であるように思うんですね。この方も長年苦しまれたんでしょう。事業も失敗したんでしょう。健康も損なって、病気になられて苦しまれたんでしょう。でもあのこともこのことも大切なことを気づかせてくださるためのきっかけだったんだとことに気づかれた時に、ああ運が悪かったんじゃない、私ほど天に恵まれていた人間はなかったんだっていうのことに気づいていかれた。私は人生っていうのはそういうものであるように思うんですね。そしてそう感じた時に、どうしても両親はもとより全てのご縁あった方々にご恩返しをさせていただきたいと思います。生きている時にありがとうございました、おかげさまでと言わずして人生を終わることができないと思います。それの具体的な方法というのが今私たちが持っている仕事ではなかろうかと思うんです。ガソリンスタンドかもしれない、あるいはトラックの運転手かもしれない、食堂のおやじさんかもしれない、あるいは主婦かもしれない。仕事は何であれ、その仕事こそはありがとうございました、おかげさまで助かりましたということの表現なんだと思ったら、そのことの中に私たちの持ってる精神性の全てを込めようという気持ちになっていくんじゃなかろうかと思うんです。そしてお客様からありがとうございました、助かりましたという言葉をいただいたときに、いやもっともっといい仕事をしよう、仕事に没頭する、そんな人の姿というのはますます光り輝いていくようになるのではないでしょうか。どうぞ皆様方の会社が職場が一層一遇を照らすようになって、多くの人々から感謝されますように、ますます頑張ってくださるよう心から祈ってやりません。今日はどうもありがとうございました。